こんばんは、うつみやさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマンうつみやさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。10月4日にジンフェス東京というイベントに出展します。ワスユルではまだ話してなかったかもしれないなと思って、愛の抵抗っていうもう一つの、しだちゃんとやってる方のポッドキャストで、2人ともジンを今年出すのが目標だったので、まあちょっと秋ぐらい、まあだから10月4日のジンフェス東京あたりから出店しようみたいな話を前々から進めてたんですけど、まあジンを引っ提げていくんで、まあそれの原稿作業をね、お盆くらいからしてました。いろいろ考えたんですよ。そのジンのテーマ何がいいかとか考えた結果、じゃあやっぱ最近私の中でホットだったアスケン生活のことを書こうと思って、私何気にね、8ヶ月で8キロくらい痩せたんですよ。で、まあ、その間にこう私の中でこう理論立てて考えていたこととかをまとめたジンを書く作業をお盆くらいから一気にドドドってやってて、まあ、正確に言うと、もともとちまちまスマホで文章を書き溜めてて、まあ、それをベースに、まあ、でもお盆期間だけで英語サイズ換算で20ページぐらい文章を書いたかな、9ポイントぐらいの字の大きさで書いて、で、まあ、無事に初稿が書き上がりまして、今校正作業というか校閲というか、まあ、誤字脱字とか変なところないかとかを、まあ、友人とか夫に見てもらって、で指摘してもらったところを書き直すみたいな作業をしているところでございます。まあ、そんなわけでね、8月のお盆過ぎぐらいからずっとジンフェスの準備してるんですよ。なんか2年前ぐらい、去年のポッドキャストウィークエンドは参加できなかったから一昨年だと思うんですけど、その時出展した時の後悔が結構私の中では大きくて、なんかやっぱりすごい準備不足で来てくれた方を楽しませることができなかったなと思っていて、だからこそ今回は準備できることは全部準備しようっていう気持ちで進めております。で、愛の抵抗として出展するので、ジンフェスには、なので相方のしだちゃんと共有できるようなプロジェクトシートとかを作って、またタスク管理とか費用管理をしているっていう感じです。で、まあ、ジンフェスに限らずなんだけど、なんかイベント出展するときってこう制作物がね、ジン以外にも結構あるんですよ。まあその値札とかもそうだし、あとはポスターとかもそうだし、あとはフリーペーパーとかも結構作る文化があるから、フリーペーパーも作んないといけないでしょ。まあマストではないと思うんだけど、フリーペーパーもできれば作りたいし、あとはなんかショップカードじゃないけど名刺みたいなものとかもう進めたいなと思っております。あと結構やっぱり鬼門なのが、その売り場というか重機のレイアウトも悩みどころで、なんかスマート本棚みたいな、こうやっぱ立体的に物を展示できると結構お客さんの目につきやすいらしいんですけど、そういった重機の選定とかをしたりとか、あとはテーブルに、やっぱテーブルクロスをね、やっぱ布を敷く文化が結構あって、でその布を探したりとか、あとはなんかそのテーブルクロスもただ布敷くだけじゃなくて、そのお客さん側には布を多めに垂らして、その私たち側、売り子側にはこうなんか収納というかポケットを作るみたいな、サークル布とかあの布って言われてるんだけど、そういった加工みたいなこともできればしたいなと思っており、なんかそういったことのね、準備を進めているんですよ。でテーブルクロスがね、結構鬼門で、そのコミティアとかイベント、ビッグサイトとか特になのかな、イベントによってはその布は防炎仕様でなければならないみたいな規定があるみたいで、でジンフェスとか文学フリマはその今のところ規定には防炎仕様の布でなければならないみたいな文言はなかったんだが、消防法で決まってるらしいんですよ。めっちゃ細かい話でして恐縮なんだけど、消防法でその布を垂らす場合、カーテンとかもそうなんだけど、その布をなんか60センチ以上かな、 20センチ以上なのかな、全然わかんないんだけど、そのとにかく垂らす場合は、その燃えた場合にその炎症する可能性があるから、なんか防炎士の仕様になってないといけないみたいな決まりがあるんだって。で、それってさ、そのイベント側が規定に入れてるか入れてないかっていうよりも、やっぱ消防法で決まってるんだったら守るべきやんって思い、規定にはないんだが、運営にその布の規定ありますかみたいなことを改めて問い合わせてみたところ、あの燃えにくい防炎仕様の布を使ってくださいみたいな返答があったんで、規定に書いてくれって思いながら、防炎の布を今探してんだよね。防炎の布がね、意外とないのよ。普通の布だともう本当、もうめっちゃいろんな種類あるんだけど、防炎の布って選択肢がほんとなくて、もうカーテンとかからカーテン用の布を取り寄せようかっていうぐらい、全然なんか無地のあんま可愛くない布しかなくて、でちょっと高いんですよやっぱ、みたいなこともあるから、まあ適当な布、どういう経路で布を調達するのが良いかみたいなところも含めて、今めっちゃ頑張って考えてるところですね。布問題早く解決したいんよな。頑張ってますっていう感じかな。まあ、あとはジンを何冊出すかとかもちょっと悩んでて、まあ、アスケン生活はもう書き終わったからそれは絶対出すんですけど、なんか、まあ、今までブログとかで長文で書いてきたやつとかをちょっと再編集、加筆修正を加えて仁にしてみたいなって思ってるようなテーマのやつとかもあるから、そういうのとかもちょっと調整とかをしてる感じかなっていう感じです。あとはなんかノベルティじゃないけど、仁を買ってくれた人にはおまけで本のしおり、ブックマークみたいなのを編み物で編んで作って、でおまけとしてつけたいなって思ってて、まあ、ブックマーク単体で欲しいっていう人がいたら、まあ700円か分かんないけど、まあそれはそれで販売しようかなとかも思ってるんですけど、なんかそういった編み編み作業とかをちょっとずつ進めたりとか、あとは売り場でコイントレイがあった方がいいみたいなのがあるんですよ。で、なんかでもコイントレイわざわざ買うのも、そのためだけに買うのもなーと思って、で毛糸だったら家に無限にあるから、まあもう編むかと思ってコイントレイ今編んだりとか、いろいろ準備進めてます。結構ね、文学フリマ、ジンフェスでその準備ハウツーみたいな、準備のノウハウみたいなの調べてもあんま出てこなくて、やっぱコミケ、コミティアあたりはね、知見がすごい溜まってるんだよね。やっぱ歴史と規模なのかな、わかんないんだけど、めっちゃ知見あって、YouTube とかもすっごい動画あって、で、ノートもたくさんあるんですよ。かなり細かい領域までノウハウが溜まってて、それの動画とか見てたら、もう YouTube のおすすめ欄が今もうコミケの出店準備しか出てこなくなったんですけど、まあ、あとはキャッシュレス対応のこととかも今めっちゃつまずいてますね。クレジットカードとか QR コード決済とか使えた方がやっぱ便利だよなって、私普段 QR コード決済じゃない、いや、キャッシュレス決済、クイックペイとかしか使わんから、そういうのもできた方がいいよなと思って、なんとか対応したい、対応してあげたいと思って頑張ってるんだが、それもちょっとなんか不安がよぎるというか、オペレーションで覚えることがちょっと増える気がするから、ちょっとあわあわしたりとかしてますね。頑張りたいみたいな感じかな。結構ね、ジンフェスなんかあんまおらんよね。なんかポッドキャストウィークエンドとかもさ、なんか商品紹介とかを聞いたことあるけど、こんな裏側まで話していいんだろうかみたいな 話していいんだろうかじゃないのよって、なんで受け身なんだって話なんだけど、話していいんだろうかって私も思うわ、私も思うんだが、なんか結構やっぱつぶさに伝えたいみたいな気持ちがやっぱあるような、なんか私やっぱこういうところがね、なんか皆さんに甘えてるなって思うんだけど、準備頑張ってるので、もしご都合合う方はジンフェス東京10月4日に、浅草かな、浅草の産業貿易センターだったと思うんだけど、であるので、まあ、また別途お知らせしますが、 聞いていただけたら嬉しいです。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ忘れ夜でつぶやいてください。お便りは概要欄にありますお便りフォームから募集しております。8月のメールテーマは休憩のコツですので、何かアイディアある方はお便りください。仕事術みたいなのよく回ってるけど、休憩術ってあんまり出回ってないなって思った次第です。それではよろしくお願いします。